ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
38億年の生命史ですな。生き物たちの歴史そのものを振り返っております。そこでは弱肉強食と言われてはおるんでありますが、よく事態を眺めますと、負けるが勝ちという方が進化論あるいは生命史にとっては重大な目標のようで、あります。戦争をしてでも領土を取り返せというようなすごい議員さんがいらっしゃる中で、強いというのはそんなに得することがないぞという逆説に満ち満ちた生命史の話をしたいというふうに思っております。
はい、
叩き台ございまして、敗者の生命史、破れ去るものですね。敗者の生命史、生物学者稲垣秀弘さんですかね、この方の著作であります。 PHP 私たちは海から追い出された生物の子孫ですというチャームな腰帯の宣伝文句がついておりました。先週どこで終わったかと言いますと、裸子植物、
はい、
肺ですね、肺がむき出しの植物の話であります。その例として生きている化石といわれるイチョウ、これはオスとメスの木がありまして、オスの花粉がメスにたどり着き、メスの銀杏にたどり着いて、銀杏は4ヶ月かけてゆっくりと成熟し、この時イチョウは銀杏の中にプールを用意して泳がせるという、用意されたプールを泳いで4ヶ月以上、1年くらいの時間が受精にかかるわけですよ。で、松はと言いますと、松は例の松かさがありまして、これが開いておりまして、かさがね、この開いた時に花粉が潜り込んで、潜り込みますとピタッと閉じてしまいます、逃がさないように、うん、そこから1年かけて受精するという、受精にものすごく時間がかかるんですね。裸子植物の方は風が頼りであるから、大量の花粉を煙のように樹木から、これが今のあなたも苦しんでいる
杉ですね。
そうです、杉花粉、
うん、
あの人はやっぱ古いタイプの植物なんですよ。
はあ、
で、この裸子の後に登場した皮脂植物はというと、成熟した肺をすでに準備しておりまして、1年どころかあっという間に受精するという、種を作るスピードが格段に速く、風には任せない。これはイチョウでも松でもね、これみんな風に任せる風媒花なんでありますけども、皮脂植物は、そうじゃなくて花を用意する、風に頼るんではなくて虫に受精を頼むという、
はい、
皮脂植物ってのはすごいもんですね。まず虫に頼みますんで花を咲かせるようになった。で、その次にもっとすごいのは、スピードをさらに上げるために蜜を用意した、うん、その上にです、なんと驚くなかれ実まで用意した、
はい、
食われた後の可能性にかけるため、もっと進化のスピードが速いもの、それはかなさん驚くなかれ草だそうですよ。雨に降られ地面が流されるかもしれない環境下で、草というのは高くなるのはほら時間かかっちゃうから、
はい、
もう低いままでいいやちなもんで、増えていくスピードを上げて低いまま増えていくという。植物もだからなんか考えると、意識がないとここまで考えつかないんじゃないかなっていうぐらい、なんかね、意識があるようでありますな。で、恐竜はというと、これは裸子植物を相手にしておりました。イチョウ、松、杉、これの葉っぱを恐竜たちは食っておったんでありますが、てっぺんまで食えるようにというわけで、恐竜はでかく進化したわけであります。ええ、皮脂植物を食うものあんまり恐竜にいないんだってな、
うん、
花を咲かせる草を食べる、そういう恐竜はトリケラトプスという、
はい、
あなたあれ見たことない？ジュラシックパーク
見ましたよ。全部見てますよ。
あ、本当、
はい、
あん中であそこ行っちゃうと、ジュラシックパークに入るとトリケラトプスが、うんうん、横倒しになって、
うん、
食中毒を起こして苦しんでるかって覚えてない？
割と最初のシリーズの方ですよね。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはい。
あれはこれなんですよ。トリケラトプスっていうのは 皮脂植物と草を食べるんですけども、
はい、あれ首の長いのでしたっけ。
いやいやいや、サイみたいなやつ。
サイのやつ、サイか、うんうん、はいはいはい、
襟巻きしたサイみたいなやつ、
はい、
腹板起こしちゃう、うんうん、なんで腹板を起こしたかっていうと、トリケラトプス、植物の持っている毒に弱かった。これがアルカロイドっていうやつで、よく出てくるやつですよ。
はい、
でこれはやっぱり全部食われてたまるもんかして大量に食うと、このアルカロイドが食ったもののお腹の中に溜まっちゃって、まあ、消化不良を起こす毒なんですよ、はい、トリケラトプスはそれで死んじゃったっていう、うん、だから植物も食われるばっかりっていうのがやっぱたまらなく嫌なんで、毒性を強くしていくわけなんですね、はい、さあここから発掘の方で分かったことでありますが、角のある恐竜の化石っていうのが7500万年前の地層から8種類も見つかった場所、カナダのドラムヘラーというエリアがあったらしいんですが、なんと1000年後には1種類しかいなくなったっていう、
はい、
これが一体何を示すのかっていうのは明日にしましょうかね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日の話はどこまで行ったかと言いますと、7500万年前、まあ、遠い昔でありますが、そこの地層から8種類もの恐竜の化石が見つかった。これカナダのドラムヘラーというそういう場所だったんであります。ところが1000万年後の地層からはなんと1種類しか見つからなかった、
うん、
これが一体何を示しているのかというと、
はい、
やっぱり8種類いた角のある恐竜の中で強い1種類が生き残ったんでしょうね、うん、最強のものが勝ち残り他の種を全部滅ぼしていったんでありますが、恐竜は全て滅びることになった、
はい、
肝に銘ずべきは最強を目指してはならない、
はあ、
最強ってのは滅びの道なんですよ、
うん、
これやっぱり現代社会で言うとね、最強の国、まあ、世界に2つございますが、最強ってのは一瞬のうちにして滅びるという、
はい、
カナさん、あれだけの種類がいた恐竜たちがほとんど一瞬のうちに滅びたのはもう下準備があったからみたいだよ。
下準備、
昨日話したみたいに皮脂植物、花を咲かせる植物が増えていって、それを恐竜が食うと毒素となって彼らが消化できなかったっていうのと、
はい、
なんか最強を競うあまり仲間同士で殺し合いをやっていくうちに種類が減っていった、種類が減っていったら滅びるんだって。だから人間社会が自由でなければならないってこう言うのは、その自由さがなくなるとやっぱり滅びちゃうからだろうね、
はい、
から先週のところで喋り忘れたんだけど、子供を育ってる時にお母さんが新しい恋人のために子をいじめ抜くとかっていうね、あるじゃないですか、
はい、
自分の子に危害を加えるってことは進化に反してると思いませんか。
え、
猿であった草原の猿が人間になったのは必死になって子供を守ったからですよね、うん、自分のために子を殺すなんていう親は進化に逆らってるわけなんで、
うん、
一番のやっぱ罪なんじゃないかな。
はい、
どうも岡野さんは。
いや、その全く理解できなくて。
理解できないだろ。
どういうこう遺伝子 DNA が彼らの中に入っちゃったのかなって思います
よ。そこまで考えるよね、
うん、
だからそこまでのところを追求した方がいいんじゃないかね、
うん、
鬼の母とかそんな簡単な形容詞ではなくて、38億年の進化に逆らう行動をなぜ取れたかっていう、
はいはい、そうですね、
そうやって考えるとやっぱ深いかもしれないけど、彼女あるいは彼らを人類史にかけて彼らを その病理がどっから来たか突き止めないと、うん、
はい、
なんかいても立ってもいられないような気がするんだけどね、
はい、
一つ言えることは、カノさん、やっぱり弱いものをいじめるっていうことは自分に弱さの自覚がないからなんじゃないかな、
はい、
自分が弱いっていうことの自覚っていうのがやっぱ実は命として生物としてものすごく大事なことなんじゃないかなと思ってね、話が横道にそれておりますが、あくまでも進化論の生命史でありますありますけども、その生命史の中に現代の世界を読むとく何か知恵があるような気がいたします。で、恐竜という最強の生物だろうと思いますが、恐竜の時代が過ぎました。で、この恐竜が絶滅した後地上に広がったものはというと、母さん、これ全部弱いもんなんですよ。脊髄を持つ哺乳類、鳥類、そして海に住めなくて岸辺まで逃げてきた爬虫類、この3種類が地上という新天地に向かって広がっていった。そうやって考えると、
はい、
なんかこう生命史とかっていうのは分かりやすいと思わない？そういうものたちは生物の隙間、ニッチを求めた。
ニッチ。
ニッチなんです。
ニッチだ。
うん、隙間、
はい。はい。
その隙間を持っているということが生物にとって生き残る最大の条件であったという。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
恐竜絶滅後、哺乳類、鳥類、爬虫類、それぞれが地上に広がった。いずれにしても小さくて誰もいない空とか住みたがらない水辺、そういうニッチ、隙間を生きる場所に選んだ、そういう進化論でございます。このあたりから香奈さんがやっと大きくうなずき始めました。
いやいやいや、結構私ホラー映画とかパニック映画とか大好きなんですけれども、うんうん、ネズミが集団となって人間を襲うとか、うん、ミミズが襲うとか虫が襲うとか、うん、あとヒッチコックの鳥なんかもそうですけれども、はいはいはいはい、怖いじゃないですか、
うん、
そこにやっぱ人間は何かこう脅威があるのかなと思って、
うんうんうんうん、生きていく空間が重なるものに対する恐怖ってあるよな、
はい、ニッチですよ、まさに
ニッチ、隙間の奪い合いっていうかね、はい、うんうん、俺世田谷のとある公園歩いてたら枯れ枝だと思ったんだ。ボーンと頭に当たったんだよ、
はい、
振り返ったらカラスだったな。
あ、カラスが襲ってきたんですか。
あれはね、6月だったかな、ちょうど子育てのシーズンなんだろ。
あ、そうなんだ。
まあ、やつにとっては縄張りに入ったっていうことで、
おー、
それがねまた絶妙で、攻撃というほど強くないのよ、
うん、
なんていうか彼自身にも刺したる危機はないんだよ。ほら、はい、出てけよってやつだよね。なんかね、人間の言葉でこう形容すると、
はい、
その叩き方、肩叩くぐらいの強さで俺の頭を両足で押したという。
へえ。
カラスは人間に接近して生きておりますんでね。
はい。
それからこの間番組で見ててすごく感動したんだけど、男性トイレ、パブリックのね、
はい、
男性トイレの自動扉なのよ。
うん。
そこのトイレの内側に巣を作ったツバメ。
へえ。なんでそんなところに作ったんだろう。
すぐ横は女性トイレがあるんだけど、そっちには作らないの。
うん。
男性トイレの内側にツバメが巣を作って子育てしてるのよ。
はい。
このツバメがすごいのは、自動扉のところにホバリングするの。そんで扉が開いて中に餌運ぶ。で、なんで男性トイレを選んだかな、
はい、
おそらくね、男性トイレの方が扉が開く回数が激しいから、いちいちホバリングやらなくても、つまり時間がかからないわけだ。
あ、
その便利の良さで男性トイレを、明らかに男性なの。
へ、
それと妙な悲鳴を上げないからかな。
いや、女だって妙な悲鳴上げないですよ。
いやいや、だけどほら糞が落ちてきたりなんかすると、 女性の方が大騒ぎになるじゃん、
はい、
それをやっぱツバメ夫婦は察しているのか、その辺がわからないんだけども、あのイノシシの害とか猿の害とか熊の害とかありますけども、まあ、長い進化の物語で言えばニッチの重なり合い、その奪い合いがその獣と人間の困った問題になるわけでありますですね、
はい、
猿という生き物も実はそうらしくてですね、猿っていうのはものすごく種類が多い生命なんですよ。で、猿というのは場所によって姿を変えたんですって。で、その中でね、これすごい話だけどね、100万年ほど前のことですけども、人類と共通の祖先から分かれた類人猿の中に、ギガントピテクスっていう類人猿がいる。
はい、
猿が。かな驚くなかれ。身長30メーター、体重500キロだって。
それ幻の動物ですよね。
いやいや幻じゃない、本当にいたんだ。だから
30メーター
？30メーターじゃ、3メーター、あ、30って言っちゃった。身長3メートル、体重500キロ、
はい、はい、
という類人猿がいたっていう、ね、
はい、
これがユーラシア大陸の真ん中にいたらしいんでありますけども、うん、ニッチの奪い合いに敗れてこのギガントピテクスって絶滅するんですって、
はい、
このギガントピテクスという身長3メートル体重500キロの巨大な類人猿を滅ぼしたライバルはなんとカナさんパンダじゃないかっていう。
パンダはだってあんなおっとりしてるから。
いや、食い物がね両方とも竹林だったらしいんだ。
笹が好きなんです。
笹が好きなの。食おうと思ってたギガントピテクスの前にパンダが来て竹林食っちゃったの。
はい。
それで絶滅したみたい。
ギガントピテクスだって笹だけじゃ栄養失調になって死んじゃったんじゃないですか。
どうなのかね。この中でこの先生が稲垣先生がおっしゃってるのはだから。好物があっても、うん、ずらすという能力がないと絶滅しますよっていう。
ずらす。
ニッチが重なった場合は違うとこで生きていくとか違うものを食べるとか、
はい、
ずらす覚えておいてください、はい、小さいこと弱いことそして自分の生きる場所を誰かと競合した場合はずらして生きること、
はい、
生き残る進化の道は様々なことを学ばなければならないわけでございます。この続きまた明日の同じ日の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
何をカナと喋っていたかというと、あれ中国の
ファーウェイ
ですよね、
はい、
あれさカナ、あれあのアメリカあんなに使うなって国中アメリカ本国で言いまくってるくせに日本テレビでコマーシャルやってるな。
ね、私あんまり見ないから分かんないです。やってます？
やってますやってます、だから何でもアメリカの言うことすぐ聞く日本ですけど、まあ日本は緩いんだなとかって思って、
はい、
眺めてますけども、この米中のトレードワーに関しては お互いに自分たちがあの手の通信機器と言いますかね、便利器具で利権がぶつかってるんで、どっちかが潰そうとしているということであります。でもスマートフォンって本当にアホみたいなこと今更言いますが、便利なもんだね。
便利ですよ。 あれ一台やったらもう怖いものないっていうか。
そうかもしんね。
逆にないと怖いですもん。不安ですもん。何でも調べられるし。
いやもう自分でも調べ物してるし、それが主なんだけどね、
はい、
英語で日記を書くのもあいつに相談すりゃいいし、いやすげえ道具だなと思いつつも、なんかあまりに便利すぎて、で話しているその生命史進化論の中ではずらすということができなければ滅びるっていう、
はい、ずらして生きるで、うん、ちょっと下世話な話なんですけど、
どうぞ。
若い頃合コンをね、はいはい、よくやるじゃないですか、はい、その時に女友達私が連れていくからって言うわけですよ、うんうんうんうん、その時に 自分と同じタイプの女の子は連れてかないんです。
なるほど。
ずらしたタイプを連れてくんですね。
なるほど、なるほど。
それが生き残りみたいな。
なるほど。
そんなことが思い出しました。
いやでもそれやっぱり実に正解だよね、
はい、
自分より綺麗な子も連れていかないんでしょ。
綺麗でもちょっと自分とはタイプが違う、綺麗な感じ、はいはいはいは
い、ニッチニッチ
ニッチ
だから生命体がねやっぱり、はい、生き残っていくためには
本能です。本能
本能、うん、はい、やっぱりニッチ絶えず隙間を求め続ける。タレント家業もそうだで、
はあ、
同じ色合いはやっぱひな壇でも招いてもらえないもん。
へ、
あの先週なんかあのおはがきにお答えするときに私はラジオとテレビはね出し方が違いますという、
はい、
テレビの場合は全体を見ます。やっぱ全体見ないとテレビって生きていけない。でラジオっていうのはやっぱり語ることあるいは主張を持っていないと務まりませんしね、はい、それはやっぱ同じでは絶対にいけないわけですよね、
はい、
そうやって考えるとやっぱずらすっていうの、これちょっと皆さん生き残るために覚えといてください、
はい、
で今日はまた猿の話続けましょうね、
はい、
猿っていうのも生命史の中である条件が生き延びるためにピタッと一緒でそれを活用するんですよ。例えば木の上で小型の猿というのは昆虫を餌にしていた昔は、
はい、
ところが甘く売れた実を見つける、
はい、
その猿の一派が赤い実は甘いっていうのを発見したんですよ。
はい、
というのは猿の目に赤を識別する能力があったから。
あ、はい、
それが森の実をつける木に適応したことがいわゆる雑食の猿っていう、木の実も食べる。そのうち猿の一派青いやつも食い始めるんでしょ、
はい、
うん、なんか そういう何でも食っちゃうっていう、うん、そういう猿が誕生したわけですな、アフリカで。でここでは何遍も話しますけども、アフリカの東の方で大地交代による地殻変動がありまして、ぶつかる山がないんで森がたちまち草原もう草っぱらになった。その平べったい草っぱら、木々もなく食物もない環境で取り残さ、森からその取り残された猿が生き抜いていく。
はい、
その時に猿たちが見つけた進化の方法が雑食、何でも食っちゃうっていうやつと、遠くから襲ってくるものを発見するために立ち上がった二足歩行、
うん、
その次に青い実でもしばらく置いておけば売れて甘くなるっていうんで保存して売れるのを待つっていう、
はい、
そういうこう道具とかタイミングを、あとはひたすら集団を作る、
うん、
この本能ですよね。仲間とうまくやっていく、単独では生きられない、
はい、
でホモサピエンスと言いまして人類という種ができていったわけであります、
はい、
こうやって考えますとワクワクしませんか。この中にあの進化っていうものが何を原動力にしているのか、それはやっぱり強いことじゃないんですね、
うん、
弱いから力を合わせよう、そういう本能がないとたちまち人間は猿以下になってしまうっていう生き物なんだって、そんな風に思うんですね、
はい、
強さに憧れるのではなくて弱さをつなぐところから生き残るっていうサバイバルの力が湧いてくるのではないだろうかと、そんな思いで語っております。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
負けるが勝ち、敗者の生命史という本であります。生物学者稲垣秀弘さん PHP 出版から出ております。私たちは海から追い出された生き物の子孫であるという副題でございます、
はい、
小さくて弱くてそういう生き物が弱さゆえに生き続けようとするという、それがやがて進化を招いた、
うん、
もちろんこれは生命史の話でありますが、昨今強い国が世界をこう揺さぶっているようでありますが、本当は小さな国がこの世界を動かしているのではないかという、そういう発想にもなればと思います、うん、類人猿という生き物がおります。 この中から人類は生まれるんでありますが、その強い力を持った類人猿が生き残ったとは限らないところに進化の秘密がある。例えばネアンデルタール人、
はい、
道具を作りものすごく強い肉体を持っていた。アフリカから出てきてヨーロッパを中心に活動し、宗教の感情まであった。というのは、あの仲間が死ぬとその死体の上に花を置いたっていうようなところもあったみたいですよ、ネアンデルタール人っていうのは、
はい、
ただこのネアンデルタール人は滅びていくんです。クロマニオンが生き残って我々になるんですけども、なんでネアンデルタールは強い肉体とか宗教心まで持っていたのに滅んでしまったかというと、集団を作る能力がなかったみたい。
うーん、
うん、だから繰り返しますが、集団を作る、お隣さんと共に生きていくっていうのは、あの人類にとって必要な能力なんですね、
はい、
でないと滅びるんですよ。力のないホモサピエンスの方がその弱さゆえに集団を作る、そのことに長けていた。そして集団を作る意味で伝達する能力、そしてうまくやっていくコミュニケーション能力を持つ。でその作られた集団こそが人間を世界中に住ましめたという。で形成された作られた集団は争うことよりもずらす能力に恵まれていて、アフリカを出発して世界中ずらすニッチを求めて、まあ、すごいもんですよね。北極のそばから南米のあの近くぐらいまで歩いていくんですから、
はあ、
そうやって考えるとニッチを分け合うというのは大事なあの人間の知恵なんじゃないですかね、
はい、
思えば危機の後に生物はチャンスを迎えていた。スノーボールマイナス50度まで下がった氷の世界、深海や地下に追いやられた生命はそこで懸命に生き残り、多細胞生物になり弱肉強食、弱いものが食われるという生命進化をたどった。でも食われることが恐ろしくて逃げ出したものが背骨を持つようになり、両生類になり、ネズミのような哺乳類になって森で生きていくところから猿に成長し、その猿の中から弱い猿が人となったっていう。こうやって考えるとほら、最初のテーマ貫いてるでしょ、弱さこそ進化の原動力っていう、はい、やっぱり何でも食うってのは大事なんだな、
はい、
海藻とか貝なんかもあの猿は食ったみたいですが、私あの人の考え方が好きだったのはドーキンスだったかな、あの人の考え方が好きでね、二足歩行になれたのは海って遊んだからじゃねえかっていう。猿が
ほう
海こう這いまくって探ってるじゃん、
はい、
そのうちにだんだん潮が満ちてくっちゃん、
はあ、
自然と立つよ、
立つと、
う
ん、はい、
立つと早いよ
な、泳いじゃんみたいな、
そうそう、それをね生物学者の例えでね、
はい、
海が歩行器を務めてくれたって、
ほう、
そうやって考えると海に導かれて、
はい、
人間は立つことを覚えたっていう、私どもが弱いながらも核のごとく繁栄したのは男と女に分かれて性というものを持った、そして死によって子供たちに自分たちの遺伝子をつないだ、そのことによって永遠に弱さをつなぐことで私たちは人類という長い生命史の真ん中に立つことができるようになった、
はい、
あの口喧嘩ばっかりしてんだけど、女房とこの間話してて、女房がよく頭のいい人がさ一度っきりの人生何でもやってみようって言うじゃん、うん、あれを非常にこう人生に絶望した人が聞いたら、人を殺してでも自分の思いは遂げた方がいいなんていう発想になっちゃうんじゃないかなって、
はい、
人生とか命って一度っきりじゃないと思うんだっていう、
お
一度っきりの人生なんて人前で使ってはいけない言葉なんじゃないっていう、
お
かな、どうね、その
感、いや、その通りだと
思わない、
はい、
少し現代人は科学を盾にして一度っきりって言い過ぎだよね、
うん、
一度きりで人生を乱暴に生きた人ってもう取り返しのつかないことになっちゃうと思うんだ、
はい、
そういう意味で私たちは死によってつながり、そんな風に考えた方が世界を明るく解き明かすことができるのではなかろうか。敗者の生命史、負けるが勝ち。来週はまた別のネタでご機嫌を伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。